今主は招いて言われます。誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。章詠29番、天の御民も29番を賛美いたしましょう。では皆様お立ちください。では皆様お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。御力を表せる主をあがめよ。力ある御業をたたえて、我らは賛美の歌を歌う。愛します天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。一週間主よ、私たちを信仰の歩みを導いてくださり、週の初めこのようにして一度会い集い、あなたの前に礼拝を捧げることができますことを主を心から感謝いたします。本当に暑い日々が続き、また新型ウイルスのこの影響下ではございますが、私たち一人一人を集め、あなたに礼と誠をもって賛美をし、礼拝を捧げることを主を心から感謝いたします。どうか今日心から主をあなたを賛美することができ、また礼拝を捧げることができますように導いてください。今日建てられておられます川崎先生をどうか御霊で満たし、主を先生の疲れを取り除いていただき、あなたの御言葉を大胆に語る容器通り管としてくださり、私たちがそのあなたの御言葉を心を静かにし、素直に聞くことができますように、聞くだけではなく主よ、その御言葉を実行するものとして私たち一人一人をどうか強めてください。今日どうしてもこの礼拝に来れない兄弟姉妹がおられると思いますが、主よどうかそのうちにおいてもあなたが伴っていただき、励ましていただき、病であるならば主を癒してくださり、主をまた共に私たちの群れに加えてくださいますようにお願いいたします。災害が続いておりましたが、主をまだその中で苦しんでおられる方がおられます。主をどうかその腕においてもあなたの本当に愛のある働きがなされますように導いてください。どうか私たちがあなたの御言葉に聞き従い、神と人と教会に仕える喜びを主を満たして、心を満たしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に、主の祈りを捧げましょう。賛美歌93の5へ、賛美歌93の5へを開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを心の身に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
次に今朝の詩編を購読いたします。今朝の詩編は詩編46編1節から12節、詩編46編1節から12節でございます。賛美歌の後ろから開いていただいた51ページをお開きください。司会者が2文字上がったところをお読みいたします。皆様は2文字下がったところを共にお読みください。またところどころ強調文字ゴシックの部分がございますが、それは司会者と共に合わせてお読みください。詩編46編、指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。
苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。
地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。
海の水が騒ぎ、湧き返り。
高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
糸を高き神のいます聖女に。
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。
夜明けとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神が御声を出されると地は溶け去る。
ご一緒に。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を砕き槍を折り盾を焼き払われる。
力を捨てよ、知れ私は神。
国々に崇められこの地で崇められる。
ご一緒に。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。では、皆様お祈りを捧げたいと思いますが、最初に、西村ゆりかさんにお祈りをしていただき、その後皆様と共にお祈りを捧げたいと思います。
主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。愛する天のお父様、今日をこうして私たち一人一人をこの礼拝に導いてくださったことを感謝いたします。この1週間暑い中、またコロナウイルスのニュースで私たちの心が混乱されるような中、守られたことを感謝いたします。本当に今暑さ、そしてコロナウイルスのことで日々不安に駆られるような時でありますけれども、あなたはこの世に勝っておられ、そして全てがあなたの御手の中にあることを覚えさせてください。今日こうして礼拝できること感謝いたします。奉仕してくださる一人一人の方をと共にいて、主がお導きください。また今日語られる御言葉、私たちは喜んで受け取り、柔らかい心で受け取り、そしてそれを実行することができるようにお導きください。でまた今日この場に来られない方もおられるかと思いますが、どうかその人たち一人一人の上にも同じ恵みがありますように祝福してください。これからの時を感謝します。どうか、私たちが心からあなたを賛美し礼拝できる時とさせてください。このお祈りをイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。しばらく皆様お祈りを捧げたいと思います。若い魂をどうか守ってくださいます。前向きな言葉はございませんけれども、どうかリモートでのありますけど、あなたの御言葉を聞くことができますし、導いてください。 それぞれの部署におられるので主導官の方が守ってくださると信じておりますから感謝いたします。一切すべて委ねましてイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に本日の聖書の箇所を川崎主幹牧師に読んでいただきます。本日の聖書の箇所はルカによる福音書23章26節から31節、ルカによる福音書23章26節から31節でございます。新約聖書の158ページ、新約聖書の158ページをお開きください。
もう一度箇所を申し上げます。ルカによる福音書23章26節から31節を朗読いたします。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時、人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。以上であります。
では次に、使徒信条を告白いたします。賛美歌 93-41A、 賛美歌 93-41A をお開きください。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、
乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、教えの命を信ず。アーメン。
続いて賛美歌297番栄の主イエスの賛美歌297番を賛美いたします。 皆様お座りください。では本日は牧会祈祷並びに今朝は十字架を担う者と題して川崎主幹牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。主なる神様、あなたの慈しみは決して絶えず、あなたの憐れみは決してつきません。あなたの真実なご愛が深いことを主イエスキリストによってこの時も新たに知らせてくださいます。それゆえに私たちはあなたをあがめ、あなたの御業に感謝して、ただ御前にひれ伏すのみです。今日私たち一人一人は聖霊によって救い主イエスキリストを知るとき、また信じるとき、信頼するとき、従うときとして導かれております。そのことを覚えながら祈ること、愛すること、他の人のために、また同胞のために、その痛みを共に担うことに乏しい自らの本当の姿を知る時でもあります。今御前に悔い改めます。新たにやり直します。憐れみの中をさらに前進していく素直な時として導いてください。固くなな心がございますが、聖霊によって柔らかな心に変えていただき、豊かな主の命に生きるものとしてください。すべての人の心をご存知の主よ、多くの方々がこの感染病のために、また各地の自然災害や人が起こす災いのために、またこの暑さのために悩み苦しみ戦っています。主の守りと支えと癒しと回復とがありますよう、あなた我らの祈りを聞いてくださるお方、我らの酒どころですから、どうぞよろしくお願いいたします。そして今私たちがさせていただけることをさせてください。多くのことで従事していらっしゃる一人一人を助けてください。今日来会できないでいらっしゃる方々の上に、特に病と戦っていらっしゃる方々、主の癒しと励ましがありますように、先に愛する者を天に送った方々の上に、主の慰めと平安がありますように、どうぞこの時新たな思いを持って私たちを和解の使者として使わせてください。そのためにフルタイムの使える器を起こしてください。言い尽くすことのできない主の恵みを覚えつつ、主の御言葉に委ねつつ、この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ビアドロローサ、あまり大きな声で喋るなと言われてますから、ちょっと距離を置きますが、悲しみの道、苦難の道と聞かれた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、正確には十字架の道行き、その道を行くというのが本来の意味のようでありますが、今日は先ほど読みましたルカによる福音書の23章の26節から読みましたけれども、すでに先立ってイエス様のご受難の歩みを、道行きを今日ここまで見てきました。まだ続きます。ローマの総督のピラトに裁かれるところから出発しまして、イエス様が十字架におかかりになられ、そして葬られるまで、ビアドロローサと言いましたが、エルサレムの方行きますとですね、ちょうどゴルゴラの丘と言われているところまでの14ステーションといいますか、あるんです。行かれた方はご存知かと思いません。竜というんですけどね、とどまるという保留の竜、第一竜、第二竜とあるんです。まあ、ステーションとも言っておりますけれども、実はその イエス様がこの道を歩まれたであろうというところを一つ一つ14段階確認しながら、あのゴルゴダの丘に向かう、そして葬られたところにという道筋でございます。エルサレム行かないとそういう経験できない部分もあるんですが、実は教会によっては教会堂のこの周りにですね、その14の絵をずっとこう描いてこうしている教会もあります。まあ、はっきり言いますとカトリック教会で多いですね。第一ステーション、第二ステーション、こうあるんです。私たちはそういう習慣を持ち合わせるので、十字架の御が掲げてられている、そして御言葉を中心にということで、それを確認しております。で、今日読んでいただきましたこの箇所は、その14ある中の第5番目のところが、キレネ人シモンがイエス様の十字架を背負わされたという第5ステーションです。で、少し飛ぶんですが、次に出てまいりますと、エルサレムの娘たちに語られた部分は第8番目に出てまいります。それはともかくとしまして、私たちはそうした十字架の道を歩まれる、その、道行きを思い起こしながら、また御言葉に基づいて黙想しながら、祈りながら過ごすのを、受難週だけではなくして私たちの日々の歩みの中であろうかと思っております。特に復活されて蘇って今も生きていらっしゃるイエス様の御前に、この聖書の御言葉を通してそれをさせていただく。ああ、私たちはこのイエス様と共に歩まさせていただいているんだ。いや、歩み直すんだと。ある意味では礼拝の時はそういう時であろうかと思います。十字架を担う者。これ一般的には苦難を担う、背負うという意味合いであります。今日読んでいただいたところは2種類の人が出てまいります。26節のこのキレネ人シモン、まさに彼は十字架を担って苦難苦悩してますね。で、続く27節から31節はエルサレムの娘たちが出てまいります。この後起こるであろう十字架を担う苦難、それに遭う日が来るということがイエス様を通して語られています。27節から31節最初見てみたいと思うんですね。この時イエス様と一緒に大勢の民衆が後を継いできました。その中に嘆き悲しむ婦人たちも一緒についてきたと、群れを出してついてきたと27節に記されております。イエス様は特にこの婦人たち、エルサレムの娘と後で言われていますが、ふっと振り向かれた。そして彼女たちはずっとあのガリラヤからイエス様と行動を共にしてきた人たちです。イエス様の弟子は もちろんでありますけれども、この婦人たちと一緒にですね、ガリラヤからエルサレムで来た人たちです。言うならばイエス様と一緒に旅をしてきた人たち、もっと言うならばイエス様を信頼し愛してイエス様の後に従ってきた人たち、その彼女たちが嘆き悲しんでいるという。嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れを成してたりますね。そんな彼女たち嘆き悲しんでいるんです。ここで私たちは注意して聞きたいなと思うのは、前回お話したことをちょっと思い出してくだされば嬉しいんですが、この婦人たち、エルサレムの娘たちが嘆き悲しむ声がイエス様の耳に入ってきたときに、ここまでイエス様はずっと沈黙してらっしゃった。ピラトの前でもですね、もう必要以上語られなかった。ヘロデの前でも民衆の前でも、十字架につけろ、そんな声にもじー沈黙を守っていらっしゃったイエス様が、よろ再び口を開かれた。そうですね、語っていらっしゃる。イエス様が口を開かれるということは大切なことを語るためです。この言葉聞き逃すんじゃないぞということを、この後28節以降に語られたわけです。もう一度聖書に注目してください。28節からもう一度読みますのでお聞きください。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。 むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、父を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来ると言って、その後30節31節これは旧約聖書からの引用です。ちょっと後で読みます。イエス様泣けって言われたの。泣きなさい。何のためか。確かにイエス様が十字架の道を歩んでいかれる。イエス様お気の毒だな。このイエス様愛して信頼してたイエス様が十字架の道を歩まれる。それを悲しんだのではない。私のために泣くなとおっしゃった。何のために泣くと言っていらっしゃいます。イスラエルのエルサレムの娘をあなた自身とあなたの子供のために泣けとおっしゃった。このエルサレムに危機が訪れます。このことはイエス様はここに至るまで何回も語ってこられました。もう時間の都合で言いませんが、ここ5回目です。どこに書いてあるんですか。13章17章19章20章ずっと読んでいくと同じようなことが書いてます。下の脚注見るとちょっと書いてあるので分かりやすいですが、エルサレムに危機の時が来る、滅びの時が来るとおっしゃった。今日これ5回目です。このような危機が来るということをイエス様は警告なさった。それは神が裁きを行われる時でも、それだけではないと、神様が憐れみを持って救われる時でもある。でもその前に裁きの時が来る。泣けと言ったでしょ。それはあなたのために、あなたの子らのために。そして30節30節丁寧に語りたいところですが、これ旧約聖書からの引用なんです。30節はホセア書という、ね、旧約聖書からの引用なんですが、旧約の預言者の時代にも神様が、神様に対して不従順不信仰な民に対して神が裁きをなされることに対して、生きながらこんな苦しい目に遭うのならもう山が崩れ地震が起こって死んだ方がマシだと叫んでいるところがあるんです。それを引用して言われた。同じようなことが起こるんだよ。しかも30節、生の木というのは生きている正しいお方という意味なんですが、これはイエス様のことを指しているんです。このお方が処刑されるのなら枯れた木、罪深いものは直ちに滅びる。なかなか厳しい、これは箴言から引用された言葉ですが、言われたんですね。イエス様はここで何のなぜ泣けと言われたのか。エルサレムがローマの支配下で苦しんでいる。だから今こそ神の民を、エルサレム娘たちを主のもとに立ち返って悔い改めるべきではないか。そのためには自分自身の本当のその姿を知って泣けとおっしゃったんです。誰からじゃない、自分自身のために泣け。この朝私たちはこの27節から31節まで今の私たちも語られている。最初に申しましたが、イエス様がビアドロローサ十字架の悲しみの道を歩んでいかれるこの道行きの中で、今の私たちが一人一人が知る必要のあることは、私は神の前に生まれたままの私は罪人であるというその現実に泣けと言っているんです。悲しみ泣けと言っているんです。しかしそれで終わらないぞ。これからのち生の木でいらとここで表現され、31節に表現されているイエス・キリストがその罪を全部背負って、そのあなたが泣かなければならないその罪の身代わり解き放つのために私が歩んでいるのだから、感謝の涙を持って泣けとも言っていらっしゃいます。皆さん、教会はこういう涙を流すところです。お互いいろんな涙を流すでしょう。愛するものを失った時も泣きますは当然です。痛みを覚える時も泣くことは当然です。でも全ての人が教会でイエス様のもとで涙を流すのはこのために流すんです。自分の現実見て、ああ神の前に本来なら裁かれなきゃならないもの、でもその裁きを一心に受けてくださったイエス様、解き放ってくださったイエス様に感謝の涙を流すところ、これが教会なんです。実は 過去の話をしているようですけど、今の私たちにこのことを語っています。この時の人々にとっての苦難は危機の時でありましたでしょう。しかしその危機はこういう時であったということですね。さらに続いて26節見てみましょう。戻りますが、26節、親と思う父が出てまいります。ながら教会に集っていらっしゃる方は読み慣れたところの一箇所であろうかと思いますが、もう一度聞いてみましょう。26節、人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせたとあります。キレネ人、キレネっていうのは北アフリカですね。地中海、聖書の舞台から地中海を挟んだ、北アフリカの地域ですが、キレネっていうところですが、そこからシモンという人がこのイエス様は十字架におかかりになる時ですから、ユダヤ人にとっては杉越の祭り、一年中で一番大事な感謝と喜び、この話は杉越で何ですかってちょっと今したいんですけれども、時間の都合上飛ばしますけれども、ユダヤ民族にとっては神様の救いを一番身に覚える、経験した、あの神の救いを毎年毎年この時に祝っていた。実はその時にイエス様は十字架におかかりになられた。でこのシモンはキレネというところに住んでいたユダヤ人であったであろうと言われます。いや、キレネ人であって、ユダヤ教に改宗した人であるとも言う人もありますが、まあ、それはともかくとして、とにかくユダヤ人としてこの時に神の都と言われるエルサレムに来て、この杉越の祭りを祝うために、なんとキレネからエルサレムに数千キロ、千キロ以上あったと思います、まあ、船に乗ってきたでしょうね。今見た飛行機ないの、かなりの日数をかけてこの杉越の祝いのところに来ていた。そのイエス様が十字架を背負ってこのビアドロローサ、悲しみの道に行かれた時、そこに立ち会って、おお、なんかイエスという男が十字架かついていると。やわらですね、ローマの兵隊がそのシモンに、頑強な男性だったんでしょう、ここはもう想像の域出ませんけれども、イエス様の十字架を無理やり背負わせたんです。シモンにとっては何事だっていうんです。まあ、この1000キロ以上の道のりを来るわけですから、そのための財、お金を貯めていたでしょう。ここは想像ですよ。ただで行くことはできませんから、船賃もいるでしょうから、いろいろ職員もいりますから、貯めたお金を持ってやっとこの祝いの杉越の祭りに、共に祝うためにエルサレムに来た、遠路はるばる来たのに、なぜこんな十字架を背負わせられるのか、私はこんなことを背負う人間ではない、バカにするなと言うばかりですよ。書いてませんけどね、私だったらそう思う。屈辱的な思いを持ったでしょう。しかしやもなく背負わされた。聖書をお持ちの方は開いてくださいますか。今日修法理面の宣教師にその箇所を書いておきましたが、同じ平行記事のマルコによる福音書のですね、15章の21節を開いてくだされば嬉しいです。聖書を持ちなければ、この教会からプレゼントするこの聖書をぜひ今日受け取って帰ってください。お持ちでない方、ぜひこの箇所開いてください。詳しく書いてある。ちょっとここはマルコによる福音書を借ります。マルコによる福音書15章の21節より詳しく書いてあります。新約聖書の95ページですね。マルコによる福音書15章21節。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて、通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。詳しいですね。シモンの子供たちの名前を2人書いてある。ローマの兵隊によって担がせられたと書いてありますし、無理にと書いてあります。無理やりなんです。この時イエス様の十字架を担ごうとする者は誰もいませんでした。 そこでローマの兵隊が無理やりですね、このキリネ人シモンに背負わせた。先ほど紹介しました第5ステーションからずっと第14まで背負わされたんです。その道行くところでのシモンの姿は聖書は描いておりませんが、ゴルゴダの丘でイエス様が、シモンがね担いできたのをどっかで交代しただろうという説もあるんですが、それともかくとしまして、掲げられた時にシモンはいさよならじゃなかった、こんな重たい目させてじっと十字架にお分かりになったイエス様のお姿と、十字架上でイエス様が祈られた7つの言葉を耳で聞き取ったはずです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られた祈りを聞いたでありましょう。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになられたのですかという叫び、第4言と言われますけど、その言葉を聞いたでありましょう。シモン、そのイエス様のお姿を見て周りの人たちがどうしたかも全部見たでありましょう。その時にこのイエスという無理やり彼の十字架を背負わせられたこの私とイエスとどういう関係があるんだろうか。十字架上で叫ばれる祈りと叫びは私と無関係なんだろうか。私は思いっきりこの想像許されると思っているんです。後で開く聖書から分かります。そしてそれは先ほどマルコによる福音書で二人の子供の名前も書いていましたが、子供たちも、そして彼の家族に、彼の奥さんに、その後どういう影響を与えたか、もう一箇所聖書を開いてください。今日書いてきましたローマの信徒への手紙、16章13節出てくるんです。ここにローマの信徒への手紙16章13節、新約聖書297ページ。ありがたいですね。聖書っていうのはもうちょっと順番に書いてくれたらいいのと思う時もあるんですが、時の流れの中できちっと書いています。297ページ16章の 13節ですね。お読みします。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なんです。このルフォスがシモンの息子です。先ほどマルコによる福音書の15章から引用しましたね。シモンは、杉越の祭りは見ました、大したことないよ、イエス・キリストは私のために、私たち一人一人のために十字架にかかって死んでくださいました、そして死に勝利されて復活され、このイエス様によって聖霊が注がれて教会が誕生し、エルサレムの教会を中心にしたしてイエス様のことが述べ伝えられて、今このローマの教会があるんです。ルフォスは父シモンから聞いたでしょう。そしてお母さん、名前聞きたいですね。なんて名前なんでしょう。パウロはあなたの母によろしく、あなたの母は私の母なんだ、いや信仰の母なんだ、霊の母なんだと言ってる。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですと、シモンの妻は信仰において忠実な聖徒と変えられてた。シモン一貫変えられたんですよ。そのきっかけは無理やりに十字架を負わされたところから始まったんです。シモンにとっては思いがけない苦なんです。なんで私がというね。それがシモン一家の救いのチャンスとなりました。祝福の源となりました。シモン自身もそうです。その家族も祝福の家族となりました。十字架を無理やりに背負わされるという、担がせられるという苦難がシモン自身の、いやその家族の信仰の成熟と信仰者としての人格の形成に大きな役割を果たしたんです。これは強いられた恵みです。無理やりの恵みです。 シモンだけだろうか。今日ここに私たちがここに至るまで、いや私たち自身も十字架を、こういう意味での十字架を無理やり背負わされることがあります。で途中から待てよ、あのシモンがだんだんだんだんイエス様と一緒についてあの行くときに、このイエスはどんな人かなという関わりが分かっていく中で、自発的に背負うようになり、それが大きな祝福となっていく。そういうケースは神戸中央教会の歴史の中にあちらこちらに見聞きします。それは私たちの姿でもないでしょうか。でもね、これはね、神様から直接に来るもんじゃないんです。不思議なようにして、あんまり従いたくない人だなと思う人から来る場合多いの。その時は分かんないんです。私も言いますから、いや私は神に従いますが人には従いませんといううまい口実をつける時ある。そう言いつつ結局自分のわがまま通している時あります。十字架を避けよう。先週ちょっと電話があったので思い出しているんですが、一人の姉妹です。若い時に女学校時代にイエス様を信じて洗礼を受けました。ところがあまりいい話じゃないんですけれども、教会を離れました。年になってある男性と出会い結婚なさいました。嫁ぎました。嫁いだ先が、それは姑さん大変厳しい家に嫁がれた。もう出ていこうと何回も思ったようです。彼女は再び教会に帰りました。もう経験があるか知ってるから言うんですが、先生もう一遍洗礼させてくださいって言われたので、いやもう一回だけでいいんだよって言ったんですが、そしてその中で本当に私がある時こんなことを語ったのに、ここでもよく語るんですが、私たちは十字架を背負うという担うという時に、その選択を迫られる時があります。で道を選ばなきゃならない。こちらの道行くと楽なんです。安易な道が楽だな。こちらの道は重いな、しんどいな、苦難だな。ちょうどイエス様が十字架を背負われたように、私たちは苦しいな、しんどいな、苦難だなと思う道が神の御心である場合がほとんどです。その話をした。でもう一つ話しました。よくバクストンという先生の話をしますが、あのバクストン先生の生涯、信仰の報酬という本があるんですが、最後にあの穏やかなバクストンが十字架をむさぼれと言いました。その話もよくしたんです。もう罪の贖いはもうイエス様は全部成し遂げてくださったので、私たちに課せられるこの死者に無理やりの十字架、それをむさぼれと言ってる。その話を当時教会でしたときに、その夫人はそれを聞いて、ああ私の無理やりの十字架は修徒さんと修徒様に使える道だ。そりゃ大変だったみたいです。まあ結論言いますと、お嬢ちゃん二人が救われて、もう荒くれのご主人も救われて、最後修徒さん修徒さんも救われなさいました。私は今も忘れない、その姑さんの洗礼式の時に、その奥様が、お母様今まで私はわがままでした、ごめんなさいと謝られたんです。姑さん私は厳しすぎて失礼なことをしました、和解されたんですよ。洗礼を受ける日、皆さん今日平和のなんとか、私たちの家庭からそういうのが始まっていくんじゃないでしょうか。まあ一人の例ですけれども、あれを見ながら、私たちの信仰というのは公の場ではない家庭の中に本当に現れるなといつも思うんです。一言で私自身もそう思います。無理やりに背負わされた十字架、祝福の十字架なんです。今私たちの周りにはこの聖書の時代のようにユダヤ教の権力者のような方もいるかもしれません。もうイエス様を除外しようとする、あのヘロデのような指導者もいるかもしれません。無視しようとする、いやポンティオピラトのあの総督のように優柔不断で、まあまあ適当にしておきましょうという、そういうようなものあるかもしれません。しかしその中にあって、私は絶えず イエス様の十字架と復活の救いのこの前に、その救いに預かり続けながらいただきながら、強いられた恵みの十字架を担う祝福を私たちも背負わせてくださる祝福ですよ。この恵みは主の前に媚びを垂れる者にそのように導いてくださいます。シモンの十字架、私たちの十字架です。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、あなたの前に自分自身の本当の姿を直視しなければなりません。時に仮面を脱ぐようにして自分の罪と汚れに対して涙しなければなりません。主よ、あなたの十字架の救いによってそこから解き放ってくださったことをただただ感謝します。今あなたが恵みの上に負わせてくださる十字架を担わせていただき、祝福の源としてくださいます。この幸いな歩みをさせていただきます。どうぞ導いてください。あなたをあげます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場を祈りの場としてください。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。では賛美歌504番、主よ御手を見てもて、主よ見てもて、賛美歌504番を賛美いたします。皆様お立ちください。 では今朝の献金の感謝のお祈りを阿部さんにしていただきます。
愛する主よ、この朝の礼拝感謝します。十字架を狙う者と題してメッセージいただきました。私たちは与えられているこの環境が無理やり背負わされた十字架のように思う時があります。愛することの難しい人が目の前にいたり、自分ではどうしようもない体の不自由を感じたり、老いを感じたり、いろんなことで背負わされている苦難を覚える時がありますけれども、単に耐え忍ぶことをあなたが望んでいるのではなく、このことを通してあなたが私たちに祝福を与えようとしておられることを今日教えていただきありがとうございます。あのキリレン人のシモンの一家が本当に主よあなたに救われたように、この苦難を通して私たちの周りにあなたの福音が私たちを通して伝わることをあなたが望んでおられることをもう一度知ることができましたことを主よありがとうございます。今私たちが頭に浮かぶその苦難が、どうぞ主よあなたが私たちにくださっている福音のチャンスであることを覚え、この週あなたと共にまた喜んで与えられたこの十字架を喜んで担って歩むものとさせていただけることを感謝しつつ歩ましてください。今から与えられたものの中からあなたにお返しいたしますが、どうぞこの献金をあなたのご自由にお使いください。感謝して皆によってお祈りいたします。
アーメン。会衆の皆様はお座りください。では唱詠27番、父と子と聖霊の27番を賛美いたします。皆様お立ちください。賛美の後、川崎主幹牧師により祝祷がございます。その間黙祷を願いいたします。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。